リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
中耳炎が1ヶ月治らないよSG 館長のバヤです。
そうや、めっちゃ耳ポコポコ言うとか言ってたよね。
そう、全然中耳炎プラス外耳炎だったし。
すごいね、中耳炎とかな、耳関連の病気とかなったことがないから。
めっちゃなる。もうめっちゃなる。鼓膜も破いてる。
なりやすい人はなりやすいんだよね。
そうそうそうそうそう、そう。
ほんで、この間、ばあちゃん心臓がまたキューってなったんやろ。
あの、芋を喉に詰めた感じが心臓になんね。
体調いろいろあるよね、ばあちゃんね。
もう私は死ぬるかもしれんと。
もう、ボロボロやん。なんとかして。
連絡がこ、あの、急に来なくなったら、ちょっと察してね、みんな。
あんまり連絡しないから気づかないかも。
確かに。そうだね。あの、コンサルとか、あれ、こうへんなと思ったら、第一にそれを疑ってな。
あ、そうやね、そうやね。そこは気づくかも。はい。じゃあ、気をつけておきます。
うん、では、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、前回に引き続き、今回もゲームと英語をテーマに話していきたいと思っています。結構今回も盛りだくさんになりそうだから、もう早速トークしていきたいと思います。ということで、今日最初の話はね、ちょっと切り込むのどうかなとは思いつつ、ちょっと気になるから言っちゃうんだけど、時々こう、友達と英語でゲームをしておけば、アウトプットの機会になって、英語もどんどん伸びるし、有料のオンラインレッスンもいらないんじゃないか、みたいな見解を見たりすることがあるんだけど、これはどう思いますか？
そんなこと言ってる人いるの？ちょっと、私は、あんまりおうち語会話見てないから、わからないんだけども、まあ、ちょっとそれは昔に流行った、こう、プレイデートで英語が話せる子に遊んでもらえたら、無料だし、オンラインレッスンするよりいい、みたいなのと、同じような匂いがするね。うん、まあ、じゃあ、それしたいんやったら、まずは自分の子より英語話せない子の無料レッスンしてあげる相手になってあげたらって、それからやったらどうって私はいつも思ってるんやけども。うん。なんかあまり賛成ではないかな。うん。ただ、友達同士でゲームすること自体は別に何とも思わないし、いいんじゃないかなと思う。自分が小さかった頃は誰かの家に集まって、本体からこうコードで繋がれたコントローラー持ってゲームしないと遊べなかったのに、今はこう海外にいる友達とも一瞬で遊べてめちゃくちゃいいなって思うので、楽しむのはいいんじゃないかなと思う。ただ、こうね、英語もどんどん伸びるし、有料のオンラインレッスン不要とかっていうのはいただけないなと思います。
もう、めっちゃ切り込んだね。
いや、実際いるの？本当にそんなことを言ってると。
私もあんま聞いたことないけど、なんかでも、今、そういうイメージ、勝手なイメージとしてあるんかなとも思わなくもないみたいな。
ここまで断言してる人は多分いないと思う。
うんうんうん。
でもそういう雰囲気があるかなっていうところかな。
で、まあ、英語がどんどん伸びるっていうのが、こう、どこのポイントというのかでちょっと違うと思うんだけど、こう、私的には英語が伸びるというのは、まあ別枠でちゃんとしないとっていうのが気持ちだし、で、リサちゃんが言ったみたいに、なんか、そこ、英語とかじゃなくて、やっぱ楽しい遊びの一つで、友達と簡単につなが、家にいて簡単につながれて遊ぶのはさ、それはそれは楽しいし、いいんじゃないとは思う。それ以上でもそれ以下でもなくないもう。
どうなのって聞いて、二人の見解はどうかなって聞きたい、うん、っていうことで聞いたってのはあるんだけど、とはいえ我が子もね、全然お友達とズームつないでゲームする機会っていうのはちょこちょこあって、まあ、すごく楽しんでて、もう何年もやってんのかな、結構長いことはすごく続いてるから、本当に大事な時間になってるんだけど、でもこう我が子が遊んでるのを見てて思うのは、子供同士だと結構やっぱり会話が限定的だったりとか、あと最初まだお互いが慣れない頃っていうのはもう会話じゃなくて、効果音のようなものだけで終わる日なんかもあったり、うん、したんだよね。
うん。そう。特に男子はもう効果音だけで会話が成り立つのは、まあ普段からそうよね。うん。お友達とのゲームもプレデートと全く一緒で、英語以外のところで友達との時間を楽しんだりとか、友達との関わりを学んだりっていうものの位置づけで、親子ともども、そしてそのお互いに心地いいなと思える親子と、 適度な距離を持ちつつ、過度な期待とか、親の下心を持ちすぎずに、まあ、楽しめたらいいんじゃないかなって思う。うん。やっぱり親の下心はね、どれだけ隠してても、言動の端々とか、こう、オーラで漏れ出るものだから、うん、なんかあんまりそういうのを持った上で、プレデートとか、ゲームで、英語みたいなのは、うん、あんまり私は賛成じゃないかな。
うん、本当にそう。で、そうじゃない子ももちろんいるんだろうけど、そうじてやっぱり男子はさ、女子に比べたら喋ってる内容なんて、まあ薄っぺらいわね。で、そういうもんだと思った上でやらないと、親も期待してしんどいと思う。で、そういったことを含めて、オンラインゲームをやるならば、こう、一緒にプレイする友達みんなが同じレベルで楽しい気持ちだったらいいかなって思う。
そうね。あとは、こう、実際にゲームをやるだけじゃなくて、YouTube とかのゲーム実況もいろいろ取り扱い注意なのかなって思うんだけど、まあ、これまた、うちの子も本当にゲーム実況大好きでね、もう長年見続けているんだけど、こう、ゲーム実況に限った話ではないんだけど、落とし穴として、やっぱりまずインプットレベルが合いにくいってのがあるんじゃないかなって。で、ゲーム実況、今日の YouTuber って意外とこう早口でうわーって喋る人多いし、で聞いてると簡単じゃない英語結構使われていたりすると思うんだよね。でもこう映像の方で満足して子供が見続けちゃったりっていうのもあるのかなーと。
うん。もうゲーム実況はね、コンサルでめっちゃ相談受けるね。うん。やっぱ悩ましいなと思う。よしみちゃんが言う通り、早口な人が多いし、難しい英語も使われてることが多くて、難易度はかなり高め。だけど、その子供たちはもうとにかくすごい集中力で見るのよ。で、次々何時間でも見れるみたいな。で、早口であんまり理解してなくてもひたすら見るし、なんなら多分音消しでも見るんだと思うね、あれって。うん。なんかもちろんその実況者がよく言うような決まり文句とかは覚えるのかもしれないけれども、子供たちの意識って画面の動きに集中してると思うのね。うん、だからもちろんゲーム実況で見たやり方を参考にして自分でプレイしてみるとか、なんかそれぞれの実況者のプレイスタイルを見るとか、まあ楽しんだり学んだりすることもあるだろうから、まあ見るなとは思わないし、いいんじゃないかなと思うんだけども、英語力をつけるためのインプットっていう側面で見れば、やっぱりゲーム実況はあまり適さないかなと思います。うん。あと、さっきのゲームを取り入れるときには慎重にっていう話とも被るんだけど、ゲーム実況動画もハマると、驚くほど別の動画を見なくなるので、もうそればっかりになる。なので、ゲーム実況の動画も導入するタイミングとか、導入方法とかルールをよく考えた上で取り入れてほしいなっていうのをすごい思います。
うん、本当にそう思う。何語であっても絶対見るよね。見れるよね。
うん。そんな気がする。うちの子、
うん、
うちの子ね。
うん。
じゃあ、もう一つの落とし穴は、会話が、ゲーム実況の動画って意外と会話が限定的なところかなっていうのがあって、さっきはこう、簡単な英語を使ってるわけではないっていう話もしたんだけど、それでも意外とこう似た言葉の繰り返しだったりとか、あとちょっとこう汚い言葉っていうのかな？そういうのがすごく使われている動画もあったりするから注意しないといけないよね。
うん、本当にそう。なんか、たくさん会話をしている、イコール会話の幅が広いじゃないんよね。なんか、多分、親御さんも、こう、これを聞いてる親御さんも、一日で子供に何を話しかけてるかっていうのを一度振り返ってみたらいいんじゃないかなと思う。案外毎日同じことばっかり話しかけてて、なんならこう、もうとか、早くしてよとか、また今度ねとか、なんかそういう決まり文句ばっかりだったとか、学校どうだったみたいに同じような質問ばっかりしてる場合も多いんじゃないかなって思うね。うん、会話の幅を広くするって案外難しくって、ゲーム実況だって同じ人が同じゲームやってるんだから、まあそれは限定的になるよね。うん。あと、あんまりよろしくない言葉が使われてるかどうかは、もちろん実況者にもよるんだけれども、やっぱり SNS でも同じで、ちょっと刺激的な方が受けがいいわけよ。うん。だから全体的に言い方が強くなる部分は否めないんじゃないかなと思います。で、おうち英語をやっていくと、どこからの言葉がどのシチュエーションで使っていい言葉なのかとか、いう線引きが少し分かってくるとは思うんだけれども、まあ、やっぱりできるならば、汚い言葉が使われているような動画は避けた方が無難かなと思う。なんでかっていうと、やっぱり親とか周りが使っている言葉って、 自分で線引きするようになっても、やっぱ自分の中に染み込んでるものなのね。うん、だからふと出ちゃう。と思うし、見せる動画はもちろん、まあ私自身も使う言葉を気をつけたいなって常々思ってるし、子供を取り巻く言語っていうのは、やっぱりある程度選ぶべきかなって私は個人的に思ってるので、動画実況、え、じゃあゲーム実況の動画もある程度ちゃんと選んだ方がいいんじゃないかなと思います。
もうゲーム実況動画の話じゃなく、もうすべてが自分に刺さって、ぐさぐさ刺さってきてるわ。もう日本語の話やけどな。私の。
あれ
めちゃめちゃ刺さる。もうヒットポイントゼロだわ。
ね、でもこうなんかそういう動画の言葉遣いとかって親が見極めるのもすごく難しいと思うんだけど、こうなんか見分けるポイント、見極めるポイントってあるのかな？
うん。案外ね、親の勘って馬鹿にできないなと思うのね。なんとなくこう、この実況者の話してる方、感じ、嫌な感じとかって思ったら、その動画をやめておいた方がいいんじゃないかなって私は思ってる。うん。あと、英語が苦手な人は自分で見分けるのやっぱり難しいと思うから、そういう言葉について敏感で、かつ英語がわかる人がおすすめしてるリストからも選んだ方がいいかなと。思います。うん。でも、その場合、やっぱり親が動画の選択権を持ってないと、これとこれだけ見てねっていうふうに言えないからね。難しいし、それができるとそうしたらいい。けど、子供に選択権を渡してしまってる人は、もう子供自身に話すしかないよね。そういうこと、汚い言葉を使ってるような実況中継はあんま見てほしくないから、そういうことを、そういうのをちゃんと選んでほしいっていうのを、話すしかないかなと思う。まあ、それが効くかどうかは別問題としてね。うん、そうぐらいしか対応できないんじゃないかなと思うけど。うん。
うちはゲーム実況はさ、一つだけ娘が英語で見てたんだけど、それも英語がわかる人が悪い英語は使われてないよって、大丈夫だよって教えてくれたものだったのね。で、悪い英語が使われているかどうかが、もう英語ができない私としてはさ、一番不安なポイントだったのよ。で、レベルとか、もう喋ってる速さとか以前に、もうそこが気になってたのね。で、勘レベルでも、こう、ゲーム実況の速さとかになると、もうそもそももうわからなすぎてさ。うん。なんかもう聞くのを聞いていい、これは OK だよって言われたやつしか、もうその一つしか見せてない。なかった。うん。
でもさ、英語がきちんとわかる人、イコール、自分と同じレベルの英語の汚さとか、英語のこう、綺麗さを求めてるかどうかっていうのは違うと思うのね。なんか私さ、国際結婚友達いっぱいいるじゃない？で、英語話せる人とかもいっぱいいるけど、やっぱり夫婦間でど、子供のいる前でどういう言語を話すかっていうのはやっぱすごい違うのよ。だから、なんか、家族の中なら F ワードでも全然 OK っていう家庭もあれば、そういうのは論外っていう家庭もあるよね。だから、なんか英語がわかるから、その人が同じ線引きかってそうじゃないから、やっぱその辺のレベルを、大体同じかなって思える人を選ばないとダメかなっていうのも思うかな。
確かに。
確かにね。もう完全シャットアウトのお家もあるし、うち
うんうん。
はこれぐらいだったらいいかな。
そうそうそう。だって日
もう
本語
4年生
の。
だから考えられるよね、みたいなとこで見せてるやつもあるし。
そうそうそう。なんか日本語のさ、言葉もどういう言葉を使うかって家庭によって全然違うでしょ？そう。だからその辺のやつもちょっと同じような感覚の人っていうのを、まあ難しいけどね。うん。でもその辺はちょっと意識できるといいのかなと思います。
こう今までこう話してきた中で、やっぱ最初の導入時期を気をつけようとか、最初からもう気になるなら入れない方がいいみたいな話をしてきたと思うんだけど、でももうすでにやっぱりハマってしまって、YouTube の実況、ゲーム実況動画にハマってしまって、もう他の動画見てくれなくなっちゃってるんだよねみたいな人もいるとは思うんだけど、そういう場合ってどうしたらいいの？
そうね。まあやっぱりハマる前に何とかしてっていうのが 本音なんだけど、まあどうしてもハマってしまったら、まずできるケースは限られるけども、まずは子供と相談して決めるっていうのが一番穏やかな解決法。 できるのであればね。で、なぜ実況動画ばっかりを見て欲しくないのかとか、そういうのを見て見ない方がいいのかとか、他のものも見る時間を取りたいのはなぜなのかとか、状況を変えて欲しい理由とか、具体的な時間とか線引きを親子で決めるっていうのが、まあ、できる方法の一つ。で、もちろんそこで約束したからといって子供がちゃんとその通りにするとは限らないし、また別のバトルがあるかもしれないんだけども、まあ、一つの解決法としてできる場合もある。うん、で、その他のやり方としては、例えば実況中継は、10分だとか30分だとかまでにして、それ以外はこっちの動画から選んでねとか、必ず最初の30分はこれを見てください。で、その後は実況動画でもいいよみたいにして、0か100じゃなくって、少しだけ別の動画を確保する時間を入れて、割合を少しだけ減らす。で、それを親が一方的に決めても大丈夫な場合もあるし、子供と相談して決めるかは、まあ、子供の年齢とか性格によるから、その辺はアレンジしてもらったらいいんだけども、それが二つ目で、最後に、あまりにも子供がハマってもどうしようもない時っていうのは、もう YouTube アプリを消す、タブレットとかテレビをもう完全撤去するっていう人もいる、実際います。で、最初は子供がかなり反発してもうギャン泣きするけど、大抵の子は本当にどうしようもない、どうしよう、どうにもならないって分かったら、案外諦めるから、そこまで我慢する。でもそこでやっぱ、そこに行くまでに親が折れてしまうと、ギャン泣きすればいけるっていうことを逆に子供が学んでしまうので、逆効果にもなり得るんだけれども、もうその辺は親との根比べってことで、まあ私がその視点になってしまった、私はそのパターンを取るかなって思います。
もう頷くしかないし、まあ立て直すのは結構、だいぶしんどいことが多いんじゃないかなと思う。何にせよ。
ね。じゃあ、リサちゃんとバヤちゃんが今の時点でも、こう、英語でこうゲームを子供たちにやらせてないっていうのはいろいろ理由があるとは思うんだけど、まずは、まあ、そもそも子供たちが小さい時にそういうゲームをやるっていう流れが周りになかったっていうのもあるとは思うんだけど、もし当時流行ってたらやらせてたと思う？
私はタブレットでのゲームとかオンラインゲームはやらせないと思う。私自身はゲームとかデジタル割と得意だし、今でもやらせようと思ったら全然できるけど、あえて入れてないっていうだけだから、小さかった時でもやらないと思う。
私は前回の回でも言ったと思うんだけど、結局私のスキルが追いついてなくて、ここリサちゃんと正反対ね。私はもう自分のスキルがないけど、結果は一緒ね。英語でゲームは取り入れてないと思うね。なる。で、私はやらせたくなってたかもしれんけど、まあ多分普通に無理で。だって今でもオンラインでゲームのこととか小耳に挟むけど、もうみんながそもそも言ってることがよくわからない。ワードとか、何をこうしてとかが全然わからないから。ああ、無理無理無理と。
こうなんだろう。流行ってるから、英語でゲームやらなきゃいけないみたいなさ、感じにね、なんか思わずこういつの間にか思っちゃったりとかね、してるところもあると思うから、こうやってなんかやらないっていう選択肢も全然ありだよっていうのも。
あるある。全然ありだよね。うん、もう英語は英語で普通に淡々として、ゲームはもう日本語でさしたらいいやんと思う。もう私はね、個人的展開として。
本当ね、もうそれぞれの考え方で流行ってるとか流行ってないとか関係なく、どうしたらいいかとか、入れる入れないっていうのはやっぱね、考えていけるといいのかな。で、こんな感じでこう、英語とゲームについて話してきたんだけど、こう、英語でゲームっていうのは簡単に取り入れやすそうで、英語もぐんぐん伸びるっていうようなイメージがあったりもするんだけど、やっぱり、他のおうち英語の取り組みと一緒で、ただただ簡単なわけではないし、気をつけるとこもいっぱいあるよっていうことで、今回のテーマに選んだんだけど、ね、まあでも本当に、ね、悪いばっかりじゃないよっていうところもね、あるよね。こう、我が子の場合だけど、やっぱりこう、会話のきっかけにもなったし、ゲーム実況しながらよく解説を入れてくれる YouTuber のおかげで、新しい言葉も覚えたりもしてるし、ゲームを楽しみたいために攻略本を読んで、読む力がこう培われてたり。で、うちの子もほんと隅から隅までね、アイテムの説明とかを読んで、 どうしたらゲームで勝てるかっていう知識を蓄える上で、こう単語が増えてたりとかね、するから、ゲームに育てられたところもやっぱりいっぱいあるかな、と思う。
うん、そうね。決してね、ゲームで英語がダメとか、おうちで使えないとか、そういうことを言ってるんじゃないよね。うん。で、実際私自身も小さい頃からゲームやってきて、今でも大好きだし、ゲームは頭使うこともあるし、頭を使うし、知識が増えたりとか、感動したりとか、まあいいところもいっぱいあるから、ゲームはいいのよ。全然、そう。しかも、それが英語、英語にプラスになるとなれば、それこそ一石二鳥だから、ゲームを楽しみながら英語ができたらめっちゃいいやんか。なんか私も子供の頃にそんな欲しかったわってめっちゃ思うもんね。
私はもうゲームはしんどい。しんどいから、今、私が子供だったとしても、もう同じやん。多分、特性は変わんないしさ。残念な能力だよね。でも、もうしょうがない。うん。
まあ、そういう子もきっといるよね。
うん。
うん、ね。でも、何回も言ってるけど、ゲームを取り入れる、取り入れないかも、ご家庭のそれぞれの判断だし、取り入れるとしても、注意することをしっかり、親が見てあげたりして、うまく活用していけるといいよね。
うん、そうね。それぞれの家庭で方針は違って当たり前だし、ゲームだけじゃなくてスマホでも動画でも、まあ何でもその家庭に合わせた取り入れ方とか付き合い方がやっぱり大事。で、ゲームと英語っていうのは、それだけでなんかなんとかなるような魔法のノウハウでもないし、いつも言ってるけど、やっぱ結局は子供による。なんかゲームを我慢させすぎると反動が来るとかって言うけど、それも本当に子による。うん。だからゲームを楽しみたいから攻略本を読んでうんぬんっていうのも子による。私もゲームやってたけど、攻略本あんま読まない人だし、そんなに隅々までアイテム説明読むとかも全くないタイプだから、ゲームは好きだけど、やっぱそれも一概に読みが増えるとかでもないし、うん。基本はやってみるしかない。ただゲームとか実況動画の場合は、安易に取り入れると、その後が大変になる可能性が高いものだから、やっぱそこはちょっといろんなオンラインの先生試してみるとか、いろんな教材試してみるみたいなノリで、英語でゲーム取り入れてみてどうかなっていうのは、ちょっと慎重にした方がいいんじゃないかなっていうのが結論やね。うん。その上で、せっかくゲームを英語でできるコンテンツが今はもう手軽に山のように手に入る時代なんだから、うまく活用してもらえたらいいなと思います。
私はブームに乗れなくて、へーって思うことばっかりなんだけど、もう、そもそも私はできないことだし、英語でゲームの環境を整えようと思ったら、絶対まあストレスを感じる人だから、まあゲームに絡ませなくても、できることをちょこちょこやっていけたらいいなって思う機会が苦手なバヤちゃんでした。はい。
ということで今回は、ちょこちょこ会員さんからリクエストのあったゲームと英語について話していきました。こう企画をね、こう、リサちゃんに出したときに、いや、ゲームわからないからって言って、この企画一回却下されたんだけど、なんとか二人の話も聞けてよかったです。
なんもなかったわ。私が有意義な、私。
却下されるのにリクエストは来るっていうね。
そうね。まあ、それだけみんなこう、やってるけど悩んでるっていう証拠だと思う。それだけ。うん。
ね、だから会員さんやリスナーさんたちがこうゲームと英語について聞きたかったことが話せていたかな、話せているといいなと思ってます。で、 SG ラジオもちょっとまたネタ切れをしてきたところもあるから、こんなこと話してほしいなどリクエストがあれば、 SG へのメールだったり X の DM でもいいのでリクエストもいただけると嬉しいです。ということで今回の SG ラジオはここでおしまいです。また次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビ。